クルーシャルポイントに、奥義のエコノミーである神聖な分与に開き、享受して、キリストの抱負を人々の中に供給し、紹介を建造する。アウトライン1。紹介はキリストの奥義です。アウトライン2。私たちは、万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、すべての人を照らして明らかにする。エペソ3章9節、ことを必要とします。信者たちの中には、神の奥義であるキリストが住んでいます。しかし、この世の人々は、キリストが信者たちの中に住んでいることを認識していません。彼らにとって、これは奥義です。すべてを含むキリストは、奥義的な神の奥義です。そのようなキリストは、神の奥義として、奥義的な体、すなわち、紹介を生み出します。こういうわけで、紹介は、キリストという奥義の継続です。奥義は確かに奥義を生み出します。神の奥義であるキリストは、キリストの奥義である紹介をもたらします。紹介、すなわち奥義の中の奥義は、神のエコノミーにおける奥義です。キリストの奥義としての紹介は、別の世代では、人の子たちに知らされていませんでした。新約時代において、それは使徒たちと預言者たちに、まずキリストによって福音書の中で啓示され、次に聖霊によって書簡の中で啓示されました。パウロはエペソ3章5節で、この奥義は、今や彼の聖なる使徒たちと預言者たちに、霊の中で啓示されていますと言っています。この奥義は、万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されており、また、旧約の聖徒たちに隠されていましたが、新約において啓示されました。エペソ3章における大いなる事柄は、旧説にある奥義のエコノミーです。エコノミーとは、豊富の分与、分配です。使徒パウロは、特別な働きを行っていました。私たちは真のクリスチャンとして、最初に主の御名を呼び求めた日から、奥義的なものが私たちの存在の中へと加えられたのを証しすることができます。キリストが私たちの中へと分与されました。キリストの奥義は、すべての抱負において経験されたキリストです。キリストの抱負を経験することは、キリストの何か、彼の抱負のある要素が私たちの中へと分与されたことを意味します。私たちがキリストを経験すればするほど、ますます彼は私たちの中へと分与されます。彼の抱負を私たちの中へと分与することが、奥義のエコノミーです。永遠の奥義的な理解できず、しかも甘く豊富で高いものが私たちの存在の中へと分与されており、私たちを喜ばしく生きた力強く愛すべき愛らしいものとします。これはキリストの豊富を享受することです。多くの異なる国からの生徒たちは、紹介生活の中で共に集会しています。私たちは他の生徒たちを見るとき、彼らの国籍が何であっても、自然に彼らを愛します。私たちの相互の愛の理由と動機は、私たちそれぞれの内側にあるものが、他の生徒たちの内側にあるものに応答するということです。たとえ、私たちが互いの言語を理解することができないとしても、奥義の分与を経験しているので、互いに愛し合います。この愛の理由は、 奥義の分与です。適用奉仕者編。エペソ3章10節、今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、11節、神が私たちの主キリストイエスの中で立てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。ビジネスパーソンであれば、自分が属する会社の社長のプランを理解するべきです。そしてあなたはそのプランに従って毎日仕事をする必要があります。もしあなたが会社の方針を理解しようとしないで、自分の業務を自分の方法で行うなら、必ず問題を持ちます。会社の方針に従って仕事をしないなら、あなたの業務は会社全体がゴールに到達することを助けません。また、他者からの相乗効果的な助けを受けることができませんし、他者を助けて感謝されることもありません。したがって、あなたは会社の上司や経営陣にとって役に立たない人になってしまいます。このようなことは、会社の社員研修や管理者研修でも必ず取り扱われる重要な認識と実行です。神の永遠のエコノミーのゴールは、キリストの体である教会を建造することです。このためにあなたは宇宙の奥義から神の奥義であるキリストに前進し、さらにキリストの奥義である教会に前進するべきです。教会、キリストの体は奥義の中の奥義であり、神のエコノミーの奥義です。神の奥義であるキリストが信者の中に分与されるとき、彼はキリストの奥義である教会に関わり始めます。内住のキリストのゆえに、あなたは神の家族、キリストの兄弟、体の死体になりました。あなたはキリストを福音として聞く人たちに分与する必要があります。キリストに関する知識を伝えるのではなく、キリストを述べ伝え、キリストを聞く人に分与します。このためにあなたは、自分の霊を活用し、罪を告白し、主を享受して、主と一つになってください。教会は、キリストの知識を教えることから生み出されるのではありません。そうではなく、キリストの抱負を、人々の中に供給することから生み出されるのです。奥義のエコノミーとは、キリストの抱負の分与です。エド兄弟のリー兄弟に関する証。私も証することができ、あなたも証することができると知っていますが、リー兄弟は、いつも新鮮であったということです。彼はいつも新しかったです。私はいつも驚かされ続けました。彼が主に召されるときまで、いつも新しいものを見ていました。リー兄弟は言いました。もし私が古くなるなら、私は心配し始めなければなりません。私は古くなりたくないです。古びたくないです。新鮮でありたいです。主の臨在の新鮮さで満たされたいです。この証は、リー兄弟がいつも奥義のエコノミーである神聖な分配に開き続け、いつも神聖な分与を享受していたことを証しています。あなたの奉仕が奥義のエコノミーの分与の中で祝福されますように。祈り。主イエスよ、神の永遠のエコノミーのゴールはキリストの体である教会を建造することです。 このゴールはキリストの豊富の分与、分配によって生み出されます。リー兄弟がいつも主の分与に開き、主の臨在の新鮮さで満たされていたように、いつも新鮮な分与を享受して、キリストの豊富を人々の中に分与することができますように。自分の意見に従ってではなく、神のエコノミーに従って奉仕することができますように。アーメン。